聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
林田茂勝です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうです。
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないでよって言ってるのに林田さん、
はい、
今回ついに40回目の放送です。 おめでとう僕たち。
よう続けてきたね。
ドイツからお祝いのメッセージも届きました。
ありがとうございます。
っていうかほら先週海外で聞いてるよっていうラジオネームスパイクさん、
はい、ポッドキャスト土組ですね。
土組って言わないで。
ポッドキャスト組ですね。
どこの国なんでしょうねって言っていたら、
はい、
なんと、うん、私たちが住んでいるのは、ジークジオンのジークは通じる言語の国、ポルシェが走ってます、アウトバーンが爽快です。ということはドイッチランド。
うわー、ヨーロッパですか。
私のお家、ね、ドイッチランドです。
スイスランド用じゃないのそれ。
間違えた。
ドイツじゃないよ。
すで間違えてますけれども、
は
い、ゴジラ対メカゴジラ、
はい、
語れるほど詳しくはないんですが、ゴジラ対メカゴジラの高島アニバージョンに出演している佐野涼子は、うん、夫の永遠のアイドルなので。ということはスパイクさんは女性ですよ、
はい、
彼なら当然映画館で見ていると思います。またもや長文になりそうなんでここまでといたしますと、
はい、我々とやっぱり年代的には近い方みたいですね。
そうですね。
絶壁も通じてたみたいですもん。
ポインちゃんも大喜びだったみたいですけどもね、
はい、
スパイクさんまたメッセージくださいね。
お待ちしております。聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
林田さん、
何？
今日はね、
うん、
ゴジラ対メカゴジラなんですけれども、
ええ、
メカゴジラに3種類あるってあなた知ってるんですか？
先週そんな話をチラッとしてましたね、
ええ、
知らなかった。
で、昨日の夜予習しようと思って DVD 見てきたんだって？
借りたんですよ。某レンタルショップ行くとね、100円で1週間も借りられるの。
あら、安かね。
安いね、うん、でもね、ごめんね、途中で寝ちゃった。
開いた。
夜だったからね、深夜だったからね。
ちなみに見たのは
最初の作品ですね。1974年に作られた作品ですけど、まあ最初メカゴジラが出てくるんだけれども、ゴジラの格好でね、メカゴジラがゴジラの着ぐるみを着ているという、そういうスタイルの登場でしたね。うん、
はい。そして、アンギラスと出会うんですよね。
出会うけど、弱かったね、アンギラス。
アンギラスはね、永遠のやられ役ですね、あの人は。
ほんとね。
人じゃないけど。
後ろ足が、膝下長いね、アンギラスって。
妙に長いね。
長いね。
ひょっとして人入ってんじゃないのみたいな。
で、キングシーサーっていうキャラクターっていうか、まあ、怪獣が出てくるんですね。僕すっかり忘れてました。
沖縄の守り神ですよ、キングシーサー。
舞台が沖縄だったことさえ忘れてましたね。
あ、そうなので
、もう一つ重要なことを忘れてました、うん、メカゴジラって飛ぶんですね。
飛ぶに決まってんじゃないの。
驚いたよ、あの飛び方。
だって宇宙人が作ったんだから。
だもんね。そういうディテールを改めて見て、そう今格好真似してますけど、ラジオだからわからんちゅう。
気をつけして飛びますね。
気をつけして足からビーって火吹いてね、飛びました、うん、驚きの連続でしたよ、メカゴジラ、
はい、メカゴジラ、
うん、
3種類あるんです、
はい、
林田アナウンサーが昨日見たのは、うん、シリーズ第14作のゴジラ対メカゴジラ、
はい、
1974年の上映、まあ、いわゆる昭和ゴジラシリーズですね、うん、ブラックホール第三惑星人が操る地球侵略用兵器であります。
あ、その宇宙人がさ、葉巻吸ったりワイン飲んだりすんのよ。あの地球のやられっぷり見ながら、あれもおかしかったね。
いや、結構ね、地球文化を満喫しています。
してるのよ。ほんとおかしかった。
で、まあ、ゴジラはね、最初、なんていうか人類の敵というか、まあ水爆怪獣ですよ、
はい、
水爆実験によって太古の 恐竜がね、パワーアップして蘇った、まあ、要するに自然から文明社会への復讐の象徴のような、そんなゴジラだったんです。まあ、いつの頃からかこう子供の友達みたいな感じになっていて、
地球をまあ守る役目を担い始めましたよね。そうそうそうそ
う、いつの間にかゴジラ対メカゴジラの頃になるとすっかり人間の味方、地球の守り神、
ガッツポーズとかしてましたもん。
そうなんですよ。なのでブラックホール第三惑星人としてもね、あ、これは地球の守り神であるゴジラそっくりのロボットを作っちゃえということで作って、で最初はあのゴジラそっくりの皮をかぶっていたわけですね。
はいはい、したあと一瞬金属が見えるんですよ、スペースなんとかとかいう金属が。
もうでもアンギラスもやっぱりこう見分けがつかなくってね、やられちゃうわけですよ
こいつは強かってことを分からずにもう立ち向かっていくわけですね、
まあ、ちなみに観客動員数は133万人、
大ヒット。
続編、いやそうでもないんです。
あ、ゴジラシリーズの中ではそうでもないんですか。
下から2番目ぐらいの数字です。
やっぱり人気あるんだね、
は
い、
確かね初代ゴジラが900万人でしょ。
そんなに
観客動員で、ゴジラ対キングコングが1200万人とかですよ、
いや
も
う桁が違う、
ね、桁が違う。ゴジラ映画はね桁が違うんです。とにかく
本当だ、ね、
もうあの千と千尋とか
もう
ですよ。
千と千尋と違うと、
いやうまいこと言いますね。さすが落語を倒しなんでいる方、ちょっと私口が回っておりませんけど、
ありがとうね、は
い、
千と千尋とちょっとちなんでみたよ、リスナーの皆さんね、
で、続編にメカゴジラの逆襲というのが作られるほど当時メカゴジラは大変な人気がありました。
はい、
超合金とかもね発売されたりしましたね、でそれが多分一番有名なメカゴジラです、第2作目は1993年に作られました。ゴジラ VS メカゴジラ、ゴジラ VS メカゴジラと書いてゴジラ対メカゴジラと読みます。1984年に復活したいわゆる平成 VS シリーズの一つです、こちらのメカゴジラは23世紀から送り込まれたメカキングギドラを現代の科学者たちが、その情報を解析しまして究極の対ゴジラ兵器として作り上げたものであります。
あ、つまりやっぱりゴジラはまたヒールに戻ってるわけですよね。
ここではヒールに戻っていますね、ゴジラ生誕40周年記念作品ということでこの作品も大変力が入ってました、お兄さんは高島兄弟のお兄さんの方、ヒーローはね、主役はね、
話題になりましたね、
かなりねこのゴジラ VS メカゴジラも面白かったです。1993年の作品。そして今日私が熱く語ろうと思っているのは、2002年に作られましたシリーズ第26作、ゴジラ対メカゴジラ。こちらはねゴジラ×メカゴジラと書いてゴジラ対メカゴジラと読みます。
なるほど、
だからゴジラ対メカゴジラって3作品あるんだけれども文字で見ると表記は全部違うんです。
最初が漢字
ゴジラ対メカゴジラ、2作目がゴジラ VS メカゴジラ、3作目がゴジラ×メカゴジラ、
なるほど
ですね。で、この最新作の方は2000年にスタートした第3期ゴジラシリーズ、いわゆるミレニアムシリーズの中の第4作です。で、あのですねストーリーとしては初代ゴジラの続編という形になっております。
初代ってのは昭和30年代に作られたあの最初のゴジラってこと？
昭和29年ですか。
29年か、もう29年か、
ですあ昭和30年代、あごめんなさいね、まあ、とにかくあの1954年の初代ゴジラの続編です。そうか、昭和30年代か、そうなるとん、ちょっと今
あの国会議事堂を壊す有名な作品
ですね。白黒のゴジラですよね、ではですね、まあ、いろいろと語りたいこともあるんですが、ラジオ沖の皆さんにまずは盛り上がっていただくために、
あ、やっぱあの曲、
伊福部昭先生のあの曲をお送りしようではありませんか。
いいね、聞きたい聞きたい。
ゴジラのテーマ、
素敵。
ゴジラゴジラゴジラとメカゴジラって歌ってませんでした。
歌ってな
かったそう、
ドイツのリスナーにも聞かせたいところだね。
そうですね、
もったいないね、
もったいないですね、今度ねぜひ帰国したら全部聞いてみてください。
本当ね、
さてさて、先ほど申し上げました1974年のゴジラ対メカゴジラは観客動員133万人、1993年に作られたゴジラ VS メカゴジラは380万人、だから第2作の方が多いんですよ、お客様はるかに多いですね、そして2002年に公開されたゴジラ対メカゴジラは170万人、
これも最初の作品を超えてるんだ。
そうなんです、実はそうなんです。さて今日私が熱く語りたいのは2002年のシリーズ第26作、ゴジラ対メカゴジラ。先ほどもちらっと言いましたが1954年の初代ゴジラの続編という設定であります、そして劇中ではメカゴジラという名前では呼ばれていません。 機械の竜気竜と呼ばれています。
お
ー、クールでしょ、ね、正式には三式気竜。
三式？
なぜかというと自衛隊が2003年に完成させたので三式です。
つまり兵器武器、
兵器武器ですね。だからあの戦車とか装甲車でもね、87式とかありますけど、それと同じ感覚ですよね。
ずっとゴジラシリーズ見ておりますと、大体自衛隊は歯が立たないというのが定番でしたけれども、
今回はですね、この気流はかなり強いんですね。
強い、
はい、自衛隊特製自衛隊っていうのが出てくるんですよ。
ほう、
対特殊生物自衛隊
は、
陸海空に続く4番目の自衛隊ですね。1954年昭和29年にですね、初代ゴジラが東京を襲うんですけれども、はい、それ以来ですね、自衛隊としてはこういった巨大生物に対抗するための部隊というのを整えていたんですね。
なるほど、
うん、いつか来るその日のために。
まあ、まさにそういう裏歴史というかゴジラの歴史をずっと引き継いでいくとこういうことになるわけですね。
ええ、で、特製自衛隊が2003年に完成させたこの三式気流、ロボットでありますが、実は東京湾から引き上げられた初代ゴジラの骨格が元になっていて、神経伝達システムにゴジラの骨髄細胞を使用した DNA コンピューターを採用しているんですね。
はいはい、
なかなか今時な設定でしょ、
はい、
駆動可能時間は2時間です。
2時間、
電力が供給されて動くんですが、2時間しか動くことができません、
うん、
でも DNA を使用しているので、初陣ではゴジラの声と DNA の記憶が共鳴して暴走事故を起こしたりとか、まあ、そういうエピソードもね間に挟まれるんですけれども、ちょっと順を追って話していきますと、結局ですね、この2002年のゴジラ対メカゴジラは、怪獣ものというよりはですね、SF ドラマなんですね。で、主人公はゴジラじゃなくて人間なんですよ、
うん、
人間の八代亜紀という女性主人公、釈由美子さんが演じているんですけれども、八代亜紀の成長物語なんです。
へー、
まあ、どういうことかと言いますと、ストーリーの触りだけ。1999年、2頭目のゴジラが45年ぶりに東京湾から上陸してくるんです。ここで陸海空に続く4番目の自衛隊、対特殊生物自衛隊、通称特製自衛隊がゴジラ迎撃を開始するんですが、全く歯が立ちません、前線するんだけれども結局歯が立たない、でこの時優秀な戦闘オペレーターの八代亜紀は自分のミスで仲間を死に追いやってしまうんですね、
はいはい、
そしてゴジラは東京湾に帰っていく、
うん、
ところがこの出来事が天涯孤独な八代亜紀にとって、もうとにかく作戦行動こそが全てというですね、まあ、男勝りの女性なんですけれども、自分自身を非常に責めるんですね。そして、責任を取って資料課へ転属させられて、まあ、ちょっと暇な部署に、転属させられるんですけれども、自分自身を責めながらですね、ハードトレーニングを課すんですね、
はい、
毎日厳しいハードトレーニングを一人でしながら4年間が過ぎていくんです、でその4年間の間、日本政府は東京湾から引き上げた初代ゴジラの骨格をもとに対ゴジラ兵器三式気流を秘密裏に完成させてるんですね。
あ、なるほど。
そして気流隊を結成します。
うん、
茜は気流隊へ配属が命じられるんですね。その茜の努力を見ていた人々というのがいるわけです。で茜は専用輸送機白鷺から気流の遠隔操作を行う気流専任オペレーターに任命されるんです。ところがですね、気流隊には茜がミスで死なせてしまった葉山隊員の弟とか個性的なメンバーがたくさんいるんですね、で訓練している間、さまざまな圧力や衝突、時には友情が生まれたりする、そして主人公の茜は気流開発スタッフの一人、湯原博士の娘サラちゃんとも知り合います。小学生です、サラちゃんはお母さんを亡くしてるんですね。いつもおじぎそうの鉢植えを大切に抱えていて、生き物をとても大切にしてる。だからそのサラちゃんだけはゴジラのことをかわいそうだって言うんです。なんでゴジラは何が悪いので、八代亜紀は非常にクールな人なので、そういう小学生のサラちゃんを子供扱いもしないし、かといってなだめたり怒ったりもしないし、まあ、対等の人間として扱うんですね、まあその辺はちょっとあんまり話しすぎるとラジオ機の皆さんが実際に見るときにね、面白くないと思いますのであんまり喋りませんけれども、そして 気流隊の厳しい訓練が終了。ついに三式気流の起動テストを行っているその真っ最中に二代目ゴジラが東京湾に上陸してくるんですね。
4年ぶりにやってくる。
4年ぶりにやってくる。そして気流隊はその日初めて気流をメカゴジラを動かしているのにゴジラと戦わざるを得なくなるというそういうですね。
なるほど。
息もつかせぬ展開が待ってる。面白そうでしょ。
面白そうですね、うん、僕が見たその初代のゴジラはね、もう一つの特徴、僕ねセリフがとても少ないんですよ。
ほう。
あのね、もう本当に簡潔なストーリーなのね、うん、人間ドラマというよりもやっぱりゴジラとメカゴジラが戦うところを楽しむ映画だったんだなっていうことを改めて思いましたけどね。もちろん時代背景はあったけれど、そこがいくとストーリーが全然違うね。
今回はとにかく八代茜と八代茜を取り巻く人々の成長物語なんです、
う
ん、ではこの映画、うん、我々長崎の人々にとってはですね、 あの大島みちるさんが音楽を手掛けたということでもちょっと話題になりましたね。
あ、でもやっぱり伊福部さんというイメージがあるからゴジラの仕事を受けるってのは大きな仕事でしたね
と大島さんご自身もおっしゃってます、うん、大島さんが手掛けた仕事の中でもとびきり大きな仕事の一つですね。またこの曲がいいんですよ。聴いていただきましょう。大島みちる G のテーマ。かっこいいですね。
もはやゴジラのテーマソングって伝説に近いものがあるじゃないですか。
あ、タタタンタタタンの方ね。
さっき聞いていただいた曲ね。それとまたほら対抗するでもなく受け入れつつ新たな世界構築してますよね。
そうですね、いや傑作だと思いますね。この曲はモスクワで録音をしてきた音だということですけれどもね。まあ、そのゴジラ対メカゴジラ2002年バージョンの方なんですが、非常に燃える展開が次から次へと出てくるわけですね。決して揺るがない茜の信念、そしてクライマックス。このメカゴジラは戦闘オペレーターの八代茜が輸送機白鷺から遠隔操作で操っているんですけれども、気流が動かなくなってしまうので八代茜が地上に降り立ってメンテナンスハッチから気流に乗り込んでメンテナンス用のその気流の体内の部屋から直接操縦する展開があるんですね。本当はね危険なんですよ。いやそうですよね、うん、ものすごい
振動はあるしね、
振動もあるし G もかかるから、ええ、人が乗って操縦できるようなものじゃないんだけれども、うん、まあ八代は周りの隊員たちが止めるのも聞かずにもやるわけですね、うん、そして茜を恨んでいた茜のミスで死なせてしまった葉山隊員の弟がいつしか茜を認めて身を挺して守ろうとするシーンとか、うん、燃えますね。
まさに人間ドラマ。
人間ドラマですよね。で最終的には、うん、あの勝つんですゴジラに。
いっちゃっていいんですか。
いっちゃっていい。もうこれは大丈夫です。メカゴジラの方が勝ちます気流が。で、まあ、勝つといっても完全にやっつけてしまうわけではなくてゴジラが東京湾に戻っていくところで最後なんですが、そのシーンがまた素敵なんですよ。
へえ、
いいですね。見てほしいな。
あ、見たくなりました。
ラジオ機の皆さんに、まあ、で今の目で見るとですね、
ええ、
もう現代の映像技術というのは、まあ、とにかくもうアバターが公開されているぐらいなんではるかに進んでいるし、
うん、
まあ、やっぱりメカゴジラにもゴジラにも人が入っているその着ぐるみのね、特撮映像でありますので、うん、現代の目で見るともう8年も経っていますからいろいろと不満なところもあるんですけれども、90分間の上映時間の中に、しかも子供向けといういろいろなね制約がある中でこの作品を作り上げたスタッフたちの心意気というのは本当に素晴らしいなと思いますね。
うん、なるほどね。借りてみたくなりましたよ。
ということで、あ、ちょうど私が今手元に
DVD を、マイ DVD ですか。
マイ DVD、 これ買うぐらいやっぱり気に入ってるということですね。
素敵ですね。
はい、仮面ライダー
仮面ライダー
仮面ライダーアギトについておすすめの特撮作品ということでゴジラ対メカゴジラ2002年バージョンでした。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
いや今週も熱く語らせていただきました。
よかったね。
そういうなんか、うん、子供を見守る父親のような目で、
いやいや
見ないでください。
素敵でしたよ。
日本の特撮もいいけど海外の特撮もいいぞってことで、
はい、
今週と来週2週にわたりまして、うん、ワイワイ貿易流通限定パイレーツオブカリビアンキャプテンバルボッサのフィギュアを1名様に差し上げます。
はい、
これすごい、なかなか大きめのグッズのようですね。これはなんか買っても結構するんじゃないのという
豪華だね。
豪華ですね。まあこの番組のリスナーであればキャプテンバルボッサについては語らなくても大丈夫だと思いますので、これ欲しいという方はですね、ぜひお申し込みください。
キーワードは
パイレーツ
ダッチューの、
ダッチューの
各みんなパイレーツダッチューのっていう
パイレーツだけでいいです。
パイレーツだけですからね、
はい、欲しい方は NBC のホームページを開いて、聞かせられないラジオのホームページを開いてプレゼント応募フォームからお申し込みくださいませ。
あのユニコーンのギタリストテッシーが佐世保に上陸です。1月22日金曜日、ダズルパズルにて佐世保出身のアーティスト道添雄一とのコラボライブ開催。料金はワンドリンク付き2500円。19時オープン、19時30分ライブスタート。チケット購入ライブに関するお問い合わせはワイワイ貿易まで。
2009年待望の再結成を果たしたあのユニコーンのギタリストテッシーこと手島勇が佐世保に上陸ですか。
これはすごいことですよ。
やりました。
しかもリスナーの皆さん喜んでください。
何ですか。
なんと当日会場でNBC ラジオを聞きましたと言っていただければ、料金2500円のところを500円引きの2000円で入場できるということだそうです。お問い合わせはワイワイ貿易、電話番号 0956-25-2271 0956-25-2271 までお問い合わせになってください。
やりました。それはなかなかお得なお知らせですね。 NBC ラジオ聞きましたと言いさえすればいいんですね。
そうですよ。
楽勝じゃないのそれぐらい。
それで500円引きだからね、行ってください皆さん。
ぜひ行ってくださいよ。
はい、
メッセージを紹介する時間がちょっとだけありますか今日は。
そうですね、
ラジオネーム梅さん、今回のテーマゴジラ対メカゴジラということですが、メカゴジラには3タイプあって自分は三色気流がお気に入りですね。
お好み重なるじゃないですか。
気流のかっこよさはもちろんのこと、初代ゴジラの骨をベースにして作られたスーパーメカという設定がなんとも初代ゴジラファンの心をくすぐりますよね。
俺さっきちらっと映像見たんだけど、初代ゴジラの背びれに骨ってあったとね。
あります。
背びれの中にもね。
ありますよ。
はあ、驚きやった、
そして、こちらはですね、佐賀の空色エアウェーブさんです。
はい、
ゴジラ対メカゴジラ、私は小学校の頃体育館で見た記憶をおぼろげに覚えています。確かゴジラにそっくりなゴジラの皮をかぶってましたよね。あ、これは初代メカゴジラですね。ラジオネームおたおじさんです。おそまきながら明けましておめでとうございます。新年早々周回遅れ&ボツと諦めていたメッセージを拾い上げていただきありがとうございました。
いろいろ収録の都合が、ね、ありましてすいませんね。
はい、それからラジオネームスパイクさんはね、先ほどご紹介しましたけれども、
私メカゴジラはね、長崎市内のね、東方劇場って今のステラのビルができる前にね、劇場があったんですよ。
懐かしかね。
でその東方劇場の前におもちゃ屋さんがあったのを覚えてましてね、そこでソフビとか買ってもらった記憶が蘇りましたね。あれ映画見てて、
ソフトビニール、
あ
ーおもちゃ、
マーブル社とかね。
懐かしいですよ、マーブル社ブルマークとかね。
そうそうそうそう、
ありましたね。
ありました。
懐かしいな。そんな懐かしい話を皆さんメッセージで送ってもいいんですよ。
はい、
ところで来週のテーマは、
来週は私が語る落語の世界2と題してお送りします。
ぜひどうぞ。この番組ポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC ホームページをチェック、ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。それからですね、この番組宛に結構あれやってほしいこれやってほしいというメッセージも頂戴しておりますけれども、あくまで我々が針が触れた題材のみ取り扱うということで
言い切りましたね今。
ご承知おきください。
そうです、我々の好みがまず第一ですから
すいませんね。
だから聞かせられないラジオなのに ね、みんな聞く手やもんね。
聞くんだもの。
なんでこの高飛車な態度
でも聞いてくれてありがとう
ありがとうリスナーの皆さん。
ツンデレです、ツンデレ
ドイツでも聞いてくださってありがとうございます。
ドイツランドありがとう。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、ラタ毎週。